そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
です。
です。
はい。
はい。
いや、今日はね、いつもと違ってね。
はい。
一週間前に撮ってますね。
本当ですね。何があったんですか。
天狗さん、引っ越しなんですよね。
そうなんですよ。またもや。はい。
はい。また新しい男のもとへ。
は？
全然違う。
そういう設定ですか。
そういう設定にしておきましょう。
はい、ありがとうございます。
まあ人気者ですからね。
はい。ちょっとネット環境が引っ越し先では整ってないので、1週間前倒して収録お願いしました。
でもちょうど良かったんじゃないですかね。
そうですね、話題的には。
なんか私の中ではね、今回はヒットだなと思ったんですよ。はい、先週の段階で原始圏を取り上げると言って、今週ね、第5話を見てしまったばっかりに、いや、これは原始圏でよかったよねみたいな、
これすげーよって思ったんでさ、正直
思いましたね。その引きはすごかったと思いました。まさかと、こうね、原始圏でよかったな、取り上げたの
が、話題的にはもうこと足りぬこともなく、
本当は今週放送したいぐらいですよね。
そうですね。
まあでも、通常で2週間後、2週間に1回なので、実際の放送はこれは、17日の放送になるかな
から
ですね。
はい。
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 にはなるんですけれども。まあ、それはね。
しょうがない。
はい、しょうがない。で、コメントが間に合わなかったりとかないとは思うんですけど、もし間に合わなかったら申し訳ない。という感じ。
申し訳ございません。はい。
今週はですね、原始圏2を
取り上げ
たいと思います。
はい、取り上げます。
そこはに
原始圏2、
秋葉やメイド喫茶、コミケにラノベ、コスプレ、そして萌え、テレビや雑誌などで話題の自分の趣味の世界を満喫する、いわゆるオタクたちの日常を描いて多くのオタクたちから支持されたテレビアニメ原始圏、その続編となるのがこの原始圏2。大学のオタクなサークル現代視覚文化研究会、略して原始圏を中心に繰り広げられる個性的なメンバーたちによるオタク的な活動の様子、そしてそんな彼らにもやっぱり存在する恋愛や人間関係の悩み、就職活動などオタクたちの日常の引きこもごもを描いたオタク的青春物語、それが原始圏2。
いや、
はい、
すごいね。
すごいですね。はい、
これね、
私、試験
の
原作、はい、あまり見たことなくて、1話ぐらいは見たことあったんですけど、
漫画としては読んでないの？
読んでないんですよ。
あ、そうか。結構ね、漫画版もね、面白いんだよね。俺、アニメでハマって、アニメの原始圏1でハマって、で、はい、あ、面白い、まあ、噂はね、知ってたんだけれども、面白いらしいよっていうのは知ってたんだけど、まあ、実際まだ買ったことがなくて、で、アニメちょっと見て、これ面白いやって思って、そのままこう行って大人買いしてきましたもんね。
うわぁ、
まあ、まだその頃は何巻かな、最後まで出てなかったので、途中までだったんですけど、一応ですね。
最後までってことはもう完結してるんですか？
そうですね。漫画の方はですね、9巻で完結してます。
ほうほう。
多分ね、6巻ぐらいが出てたと、あ、6巻の前だ、5巻だ。
ほうほうほう。
5巻まで出てた時に、全部まとめ買いしましたよ。ちょっとね、今日のね、天狗さんのところね、マイクの設定があれで、すごいノイズが入ってノイズじゃない、
入っちゃってます、
こう後ろにね、車の音とかがすごいんですけれども、
はい、すごい大きな道路が通ってるんで、ご了承ください。申し訳ございません。
今日天狗さん外で収録してますか、
ね、あ、そうです、そうです。外の元で。
引っ越し前なんでね、外らしいので。
伸び伸びと活動して収録したり、
公衆電話からかけてるんでしょ。それ昔の話ね。
大変ですよ、もう。後ろに人が並んじゃって。
ということでね、漫画の方はね、4巻か5巻、5巻だね。うちが買ったのは5巻で、
はい、
にまとめ買いして、あとは全部ちゃんと買ってたんですけど、
うんうん、
もう漫画の方ね9巻で最終回を、まあ、大断綺麗にね
大断
円ですよ、綺麗にまとまって終了してますんで、
ま
あ、多分そこまで書くんじゃないのかな、この巻2で。
うーん、うん、
結構なんかオタクの恋愛みたいな感じになってますからね。
そうですね、恋愛が結構恋愛、まあ違う方向の恋愛もありましたけど、
いや、あれは今週の特別版です。
そうですね、ネタ的にはすごいものがありましたけど、
はい、もともとはねこのね主人公の笹原寛治が、
はい、
大学に入って、大学デビューのオタクとして出てきて、まあ、はい、いわゆる現代史学研究会、現代史学文化研究会かの原始研に入ってから、うん、まあ、部長になって、卒業していくまでみたいな、そういう話だとは思うんですけれども、
うんうん、
まあ、その間にね、
うんうん、
まあね、オタクの中にしては比較的みんな、うん、まともと言い方は変だけど、
うん、結構ポジティブな
だよね、
外向きな人たちばっかりですね。
そうね、で、うん、外出てんじゃん、
出てますね、結構コスプレも思いっきりしてるし、
そう
なんか、ね、でっかいイベントとかにも出ていってるし。
そうだよね、で高坂くんなんか別物だからね、イケメンだしね。
ああ、あの金髪の男の子ですね、はいはい、
高坂くんと春日部さんの子ね、2人はもう、ま、春日部さん全然オタクじゃないからね。
ああ、そうなんですか。
うん、春日部さん全然オタクじゃないんだよね、高坂くんの彼女だから引っ付いてきてるだけみたいな。
知らなかった。
いや、知らない。あ、そうか、知らないよね。まともに見てないね。だから全然春日部さんはこうオタクではないわけですよ。
へ
え。で、うん、まあとりあえずね、一番らしいのはこうね、まだらめでしょうかね。
はい、はい、あのメガネの。
メガネね。
檜山さん声が。
そう、もうね、檜
山
勇者を、勇者
をなのに。
もう全然別だよね。たまにかっこいい声出してますけどね。
そうそう、イケメンボイスに突然なるからびっくりする。
まあ、まさに今回こそ、みたいなね、
は
い。
そうですね。本領発揮。
ちなみに言うとこうね、コスプレの大野さんと付き合ってる田中くん。
田中
総一郎。
うんうんうんうん、
関友ですからね、声。
それ本当気がつかなかった。
わかんないよね、あれね。
全然わかりません。
俺もね、言われるまで気づかなかったの。
うん、気がつかなかった。
うん。で、今回さ、もう今回というかね、もうこの話題を本当したくてしょうがないんだけど、
はい、はい、
この第5話。
はい、第5話。
すごいよね。
はい。
まだらめ総計。
ありえない。
ありえないよ。
は
い、
と私は思ったんですけど、やっぱすごいですね、そういう目線で見てしまうのが。
いやねえ、いやいやいや、あれはもう一大こうセンセーションをこう巻き起こしたんじゃないかと。そうそうそう、荻上、三橋香織さんがやってる荻上
ちか、はい、
この子自体はワンには出てないんですよ、
は
い、でストーリーから言うと一応ワンの方には全く出てなくて、彼女が新しく 、はい、入学してきてからの話がこう2になってるんですよね、
はい、
で、DVD が1の分の DVD が発売された時に、まあ、特典として3本オリジナル OVA が作られたと、
は
い、でこれはその DVD 買った人の購入特典みたいな形になってまして、
はい、
でその時にこう荻上が入学してくる話が載ってるんですよ、
はい、
なので、DVD 見てない人っていうか DVD 購入特典だからね、普通には買えないわけなんで、それを見てない人にはなんでオーギーがいるのかがよくわからない。
いきなり原始圏2の1話目からいきなりもうい
ますからね。
へえ。
なのでまあその見れなかった人は DVD じゃなくて原作読んだ方がいいかもしれないですね。
ああ、なるほど。
まあどんな感じでオーギーが入ってきたかとか、なんでオーギーがオタクが嫌いなのかとか、その辺が語られて
る。あ、そうなんですか。
まあ結構ね、OVA の方もね、面白いネタがね、あったりとかね、特にね、まだらめのね、春日部さんに対するこう、思いみたいなのがね、なんかね、切ねえな、みたいな話もあったりとかするんで、
はあは
あ、好きなんですよ、彼は。
あ、そうなんですか。
ね。なのでね、ちょっとね、その辺の説、オタクの切なさみたいなね、そんなのもね、 うまいな、檜山さん、演技が。
うまいですね。
っていう感じでね。みんなよく頑張ってるな、声優が今回は。
だってみんな美形になってた上に声も全然今までと違っちゃって。
だって結局この辺の人たちって実際にこう、BL ものやってる人たちなわけですよ。はっきり言ってしまえば。
全員美形の声できるような人たちですからね、もちろん。
まあね、あえいでましたからね。
もう一回でもダウンしました、私は。
ああ、そうですか。
もう何回も見れませんでした、残念ながら。
天狗さんね、その属性ないですからね。女子なのにね。不女子じゃないですもんね、全然、ね。オタクのくせに全然不がない人ですからね。
ないんですよ、残念ながら。どちらかというと苦手ジャンルに、
大受けでしたよ、私の周りみんな。
まあね、そりゃ面白いでしょうけど、
いやもう声優頑張ってるなみたいな、どこが原始圏だみたいな感じでね。
でも見た時あれ本当に流したのかと思って疑いましたよ。本当に放送されたんですよね。
放送されてます、普通に。はい、モザイクもなく18禁でもなく、
ダメでしょと思ったんですけど。
特に最後の方はやばかった感じはしましたね。
やばーやばい、
どうすんのこんなのみたいな。
抗議の電話
した
いと思うんですけど。
いやね、まあね、なんだその、何、眉みたいな。眉じゃ、まつげみたいなね。その目の描き方はなんだっていうぐらいすごかったね。
なんで背景にバラがみたいな。
いや、それはやっぱり、バラじゃない
なんで意味なく濡れてるのとか。
なんでこんな豪華な家なのみたいな。こんなマンションみたいなね。
本当に。ツッコミどころ満載ですよ。
ツッコミどころ満載なんだけどね。
はい。
いや、だってほら、みんなキャラクターが変わってたじゃん。
そうですね。みんなイケメンになっちゃって。
そう。まあ、田中はいいとしても、こう、クガピーとかが、あのデブのクガピー。何
喋り方違ってる。
喋り方別人じゃんって。まあね、こうね、クッチーはまあ、しゃあない。だけど、でも、つうかこれだって石田だから、もう、得意分野なわけじゃん。こういうキャラクター。
うんうん。確かに。
もうちょっと逆にクッチーっぽい喋りをなくして、徹底してこう、うん、石田で押してほしかったよね。
それ私もちょっと嬉しいかもしれない、そうだったら。
カオルくんみたいなキャラクターでね。行った方が良かったんじゃないかと思ったんですが、逆に、まあ、あまりにもあまりっていう感じがすんのかもしれないね。
そうですね。
それでいくとね、いやーまあね、とにかくね、すごいっすよ。
すごいっすね。そういう風に本当に普通の不女子の方たちは見ちゃうんですかね。
いや、見るみたいですよ。まあ全てがそうじゃない。
美化して？
いや、はあはあ、美化してるかどうかは別としても、友達をそういう風な目で見たりするのは、
うんうん、
いるみたいですね。
あ、経験者は語るというところでしょうか。
そう、いや、俺は当然男なんで、負じゃないですよ。でも、はい、負の友達からそういうことを言われたときに、お前はアホかと思ったことはあります。非常に気持ち悪かったです。
アニメで見る分には楽しいですけどね。
だから自分をそういうのに置かれるのはすごく嫌。
はあはあはあ。
言われちゃうけど、そのね、
うん、
俺とその、要は、上司とかいう人が例えばいたとしたら、はい、いやその人の場合どっちが攻めでどっちが受けだよみたいなことを結構真面目な顔して言うわけですよ、連中は。
すごいな。
でほら、全くさ、芸能人とかさ、そういうのが相手であればはーんぐらいで済むことなんだけど、それをこうリアルに想像しちゃうわけよね、彼女たちはね。あの、まさにあの作品の中のように
ストーリーもつけて。
だからね、非常にね、リアルにいると、キモいです。俺をキャラクターに使うなと思ったことはあります。
確かに、それはお気の毒です。
はい、まあね、友達、
まあ、でもね、
友達としては十分面白いんですけどね。友達としては面白いんですけど、俺の絵描くなよ、お前みたいなところはあります、ね。
書かれたことあるんですか？
書かれたことありますね。
見たいわ。
いや、もうだいぶ昔の話ですからね。
いや、このストーリーそのまんまですね、じゃあ。
いや、これはひどいけどね。
これマックスですか？
これマックスだと、いや、マックスはもっと上にいるのかもしれない。これ以上のマックスは見たくないけれども。これは音声付きだからよかったんじゃない？
そうですね。
しかも今ね、ね、こうね、うん、プロの人たちがね、楽しんでお前らやってただろうみたいなね。
抵抗なかったのかな？
抵抗ないでしょ。だってそれで仕事取ってるもん、彼らは。
そうですよね。ちょっと現場、アフレコ現場が見てみたいですね。
多分みんな大乗りだったんじゃないの？
かもしれない。檜山さんなんてね。
いや、もう間違いなくね、大乗りだったんじゃないか。
一番乗ってそうな気がします、檜山さん。
と思います。先週のね、放送もね、その前の週、先週って言い方じゃあれですよね。
はい、
第4回の放送は、放送で、今度は、
はい、
さっきの田中君と、はい、大野さんが、コスプレ同士が付き合うっていう、
うんうん、
ちょっと前からもう付き合ってたんじゃないかみたいな感じがあったのが、ちゃんとね、原作者が脚本書いて、もっと深く本当は掘り下げ、原作では掘り下げきれなかったんで掘り下げたかったっていうことで原作監修のもとの、内容になってたみたいなんですけど、そのね、コスプレカップルがいよいよ付き合うみたいな、
うんうん、
2人の愛を確かめちゃうみたいな、そんな感じの話だったんですが、
不思議な、
ええ、まあね、川澄頑張ったよねみたいな。そこまでやっちゃうのみたいな。
本当ですね。
これもね、いやー、結構ね、エロ系やらない人じゃないですか、川澄。
うん、確かに。
多分嫌いなんじゃないかって思ってるんですけど。
はい。
でも、その川澄がここまでやってんだ、みたいなね。
ま、でも、まあ、その程度で済んだので、まあ、私は、まあ、大丈夫でした。
なるほどね。いや、だから、偉いなと思いながら。はい、ね、まあ、荻上の声をやってる水橋さんとかね、いろいろなことをやってますからね、別の名前で、ね。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです、そうです。まあ、いわゆる、エロゲーとか出てる人ですからね。水橋名義じゃないですけどね。この辺有名な話ですから、みんな多分知ってる、ね。
あ、そうなんですか。なるほど。
有名番組、作品出てますよ。
本当に、
君が望む永遠とかに出てますからね。もう声聞いたらわかるじゃない。妹キャラです
から
ね。
特徴ありますからね。
ね、声をね。もろバレですよ。アニメにまでなっちゃったからね。名義変えて出たりとかしてるけど。その辺はね、アーツ関係のこういろんな、出ちゃいけないみたいな、いろいろあるみたいなんで。
なるほど。
はい。裏があるみたいですね。
うん。
ということでね、天狗さんも3、4話、5話見たところですごく、はい、面白かったというか、今回力入ってるわ。うん、2に関しては。
私結構オタクだと思ってたんですけど、それでも、あ、オタクってそうなんだって。
いや、まあ、あれは特殊かもしれないけどね。
あ、そうですよね。
だってオタクのサークルの中にいるから、やっぱそこがメインになってるわけじゃん、生活がさ。それと普通のオタクはまた別だろうし、逆にもっと濃い連中もゴロゴロいるだろうし、恋愛とかしてる時点でね、三次元に恋してる時点でダメなんじゃないかって気もしますし、まあそんな感じでね、まあ、とにかく面白かったです、原始圏。
はい。うんうん。面白かったです。
はい。このままね、突き進んで最終話まで行っていただきたいと。
これよくネタがつきませんね。
いや、まさかこう来るとは思わなかったからね。
うん。
オリジナルさ、オリジナルだもんね、これ完全にアニメ版のね。
うん。BL パートっていうところで、専門の、方も今回ついてたみたいですね。
いや、まあ、ついてるでしょ、やっぱりね、あそこ
まで。そこまで気合い入れちゃう
っていうか、あれはもう本当、BL のアニメよりも、より BL だったって感じじゃないの？
あ、そうなんですか？
すごい気合い入ってたと思うよ、あの部分は。
あ、そうなんですか。
声優まで含めてね。
そうですね。
すごい綺麗だったじゃない。
綺麗だった。
映像が。
うん、
なんで音楽まで変わってたでしょ。
変わってた、
何このクオリティみたいな感じのね、
全部この絵柄でやればいいのに
って。オタクのシーンから、普通のシーンから。それ
みんな美形でいいじゃん、最初からって思いました。
あ、そう、ね、ちなみに言うとですね、これ全部作品見た感じはそんな変わってないように見えるんですけど、 変わってんですよね。あの監督も全員違いますし、テレビアニメの一期、うん、OVA、原始圏2全部監督違うんですよ。で、シリーズ構成だけが、横手さん、横手美智子さん、ほうほう、この人よく出てますよね。この人だけが一緒で、それ以外は全部コロコロ変わってるっていう。アニメーション制作会社も違いますしね。そうなんです。
そんなことあるんですね。
それでもまああそこまで、こうなんていうの、統一感を持った形で作って、うん、今回なんかね、
うんうん、
行き着くとこまで行ってくれた感じもある、
うん、そういうのが逆に常に全力投球って感じでいいのかもしれない
ですね。すごい面白いなと思って、イメージそんな変えてないですからね、うん、まあその多分作画オタの人とかそういった人たちが見たりするとまた違うのかもしれないけど、
うん、
まあ、パッと見る分に関しては原始圏1からずっとバーッと見てても全く違和感なく見れるっていうのが、いや、ちゃんとよくやってくれてるなっていう感じもあってね、
うん、
しかも今回はね、特にこうオープニングの遊びとかですよ。
あー、すごかったですね。
ガンダムの時のね遊びとか、
うん、
あとは今回のオリジナルパートみたいな、うん、オリジナル BL パートみたいな、そういうところとか、うん、うまくやってんなと思って、まあ、確かにね、こう、オタクの心はゲットなのかなっていう気がしますね。
本当に、オタクの気持ちをよくわかってる人がやってますよね。
まあね、オタクが作ってるオタク向けのアニメですからね。
うん、うん、遊び心満載。
いいね。ですね。ってことで、はい、あとはこれ、くじ引きアンバランスっていうアニメの方も別にあったりとかするんですけれども、はい、まあ、この辺は別に今回は取り上げないので、まあよかったら見てくださいっていう感じでしょうか、はい、結構ね可愛いキャラクターはいっぱい出てますけどね、はい、
強力虎の穴って書いてありましたけどクリストに
虎の穴強力ですから、
まあ、
同人誌ですもんね、
はい、はい、
ということで、今日の特集は
原始圏2でした。
いい感じで車が走ってます。
はい、もうガンガン走ってますよ
ちょっとちょっと、サーフィンやってんのいいけど、ここどこだよ。
もしかして流されちゃった？
うわ、漂流してんじゃんこれ。
やばいねこれ。あ、でもほら、あれ、海岸見えてきたよ。
どこどこ？あ、ほんとほんと。
乗ってきたね、なんか。
乗ってきたね。
乗ってきたね。でもどこの国あれ？
ノルウェーじゃね？
サーフォンザゴールデンウェイブ、
そこはに。そこはにウィークリーニュース。その週に放送された番組の中でこれはというニュースをお知らせするそこはにウィークリーニュース。さて今週は、
はい、ということで、今日の、ね、はい、ウィークリーニュースなんですけれども、先週、はい、あの iTunes ミュージックストアが対応したっていう話をしてましたよね。
はい、
早速買いました。
ハレハレ愉快、
ハレハレ愉快とか書いてあった。他には
早速、あとなんだっけな、ジャムプロジェクト。
あ、ジャムプロジェクトね、
はい、
なるほどね、
はい、などなど
などなど。ちなみに、
ね、とりあえず全部チェックしました。
あ、なるほどね。結構ね、すごいよね、ランキング入ってたりとかするしね。ちなみに言うとですね、これ、はい、収録した、当日なんですけれども、いわゆるシングルトップランキングっていうのがあるんですが、はい、それをパッと見てたら、はい、こう6位にですね、創世のアクエリオン入ってますね、
はい、入ってますね、ずーっと入ってますよ、ここ最近。
これ大人気だよね。パチンコの CM でまあ使われてるっていうのも大きいとは思うんですけど、
はい、あなたと合体したい、
はい、それですよね、
はい言わされちゃった、いえいえみたいなこと言われました、はい、
これもありますし、あとはニコニコ組曲とかに入ってますしね、よくみんな歌ってますよね、このね、
うん、カラオケ行ったら歌いますよ。
あ、私もこの前歌いましたよこれ。
嘘、想像つきません。
やっぱ思わず歌いたくなるよね、このね、アクエリオンはね。
はあ、クムさんが歌うんですか。
歌いますよ、私だって、はい、
なるほど、聞いてみたい。
いや、行きましょうか、じゃあ今度ね、はい、
あ、いいですね。どっちがいいか比べましょうか。
いやいや、それは天子さんにはかなわないと思うんですけど
男の人のアクエリオン聞いてみたい、
はい、高いよね。でもね、あの曲はね、
高いですね、うん、本当に、
冬が始まるよ、フューチャリング牧原紀之、なんかよりも上にいるというのがすごい。
はい、なんかよりってい
やいやいやいやいや、なんか違う違う違う、だってそっちの方が上でもおかしくない。
そうですね、確かに
と思うよ。お使いとかよりも上にいるっていうのはどうなのよ、アクエリオンがみたいな。
しかもこんなに長い期間上に居続けるっていうのはすごい。
これがね、この iTunes ミュージックストアの不思議だよね。
うん、1位になってた時もあったような気がする。
あると思う。ハレハレ愉快30人いるからね今ね。
いますね。
いますいます。冒険でしょとかも50ぐらい入ってるしね。しかも69位に、こうアポロが
エレメント
を使ったり、そうそうそうそうこれが入ってるっていうのも笑うじゃない。
はあ、どんな、
これね、あの2人で確か歌ってるやつだと思うんですよ。
ほうほう。
要はアポロ役の声優さん、この要はカップル声優さん、
はい、
女性と男性でこう歌ってるやつじゃないのかなと思うんですけど、そうです、アポロとシルビア、あ、3人で歌ってるんだこれ、エレメント合体バージョン、
へ
え、みたいな、ね、こういうのまでランキングインしてしまう、これが、
うん、
iTunes のすごさなんじゃないかと。
いや、もう待ってましたよ本当に、これが全部ね、アニメソングとかそういうので埋め尽くされる日が、
いや、来る時は来るんじゃないの。だって あなた向けみたいなところに、
そうですね、
あなた向けってあるじゃん、 Just for you っていう、そこにうちの一番に風のノーリプライがいますよ。
私 FF のアルバムがやったら入ってくるんですよね
なんでガンダムの曲を1曲でも買えばここに入っちゃうのかなみたいな。
ああ、ありますね、そういうの。
そうだってエターナルウィンドとか3番にいるんだけど、これは森口博子じゃん、ガンダムだもん
ああ、なるほど。
当然、創世のアクエリオンもありますし、アイセン
ス。目的セーラー服入ってますよ。
いいね、これ面白いね。思わず買っちゃうよね、でもこんなのさ、あったらさ、
はい、
あなた向けでこうね、出てきちゃったりとかすると、うんうん、思わず買っちゃうんで、こうね。ね、そろそろソニーミュージックの方も考えていただいてですね、
はい、
我々に曲を買わせろと。
はい、
買ってやるから入れろと。そんな感じがしますよね。
はい、待ってますよ。
待ってますよ。ソニーの方々。
お願いします。はい、近日中に。
ね、年内にね、なんとかしてくれって。
はい。
だ
い
た
い
去年のね、12月ぐらいには入るんじゃないかという噂があって、それが流れちゃったからね。噂はあったんですよ、ソニーが。
大人の事情で。
うん、まあ、ソニーが入るらしいよっていう話はあったのが、急にポシャったみたいで。まあね、うん、でももうそろそろね、考えないとね、ウォークマンが勝てないのは分かったんだからね。とは思います。
はい。
はい。ということで、今日のウィークリーニュースは iTunes ミュージックストアの続報をお届けいたしました。
お届けいたしました。
ということでね、番組に対するご意見ご要望は、
はい、はい。Google などで、そこにと検索をお願いいたします。そのサイトの中に投稿専用の BBS がございますので、そちらから書き込みをお願いいたします。
はい。そこはにひらがなですね。
はい、ひらがなで、はい、そこあにひと、
はい、
お願いします。
てんこで検索してもどっかで出てくるかもしれませんね。
いや、そこはにの方が確率です
、はい。で、次回取り上げる番組ですけれども、
はい、新番組の中からレンタルマギカをお送りいたします。
はい、あのレンタルマギカ結構面白いと思ってます、うん、まあちょっとね、なんかストーリーの前後が分かりづらいところはありますけど、まあ当たりの方ではないかなっていう気はしてるんで、ぜひ取り上げたいと思います。
はい、
はい、で次週の放送なんですけど、はい、もうね12月、次回の放送ですね、もう12月ですよ。
早いわ。
気がついたらね、12月1日になります。
うはー、怖っ。
年内終わっちゃうよね。12月1日15、放送でいくと15で、29日が最終放送になりますね、年内のね。
うわ、
いやー、あっという間だね、
本当に。
はい、
まずい、まずい、はい、何がまずいのか
、はい、ということで
焦る
ね、師走になるよ本当に、
はい、
そこはにお送りしてまいりました。お相手は
ありました、お相手は天狗
クムでした。また次回お会いいたしましょう。
さよなら。